5世紀から天地創造の記事を見ています。一章では神様がこの天地万物を創造したことを見てきました。二章に入りますと、一章で作られた創造の冠である人間と神様との関係が中心となって聖書が記されていきます。そしていよいよ今朝は女性が創造される箇所となります。天地創造の6日間で神様の創造の技は完成しました。しかし2章に入って神様はさらに2つのものを創造されます。1つ目は第7日目の聖なる日。そして2つ目は女性です。この女性の創造こそ神の創造の技のクライマックスとも言えます。ある説教者は神の創造の技の最後にあたかも一輪の花がパッと咲くようにして登場するのが女性であると表現しました。今朝は神様の創造のクライマックスである女性の創造の記事より、なぜ神様は女性を創造されたのかということについて聖書を通してご一緒に教えられたいと思います。その疑問を解く鍵として、2章18節の人は一人でいるのは良くないという言葉と、彼にふさわしい助け手を作ろうという二つの言葉を中心に考えたいと思います。神様は創世記一章28節において、天地創造の最後に人を作り、彼らを祝福して、埋めよ、増えよ、地を満たせと言われています。しかし、埋めよ、増えよと言われた割には、最初に作られた人アダムは相変わらず一人のままでした。そこで神様は人が一人でいるのは良くないと言われて、人にふさわしい助け手を作ろうと言われたのです。よく男女はお互いの欠けを補い合うと言います。互いの足りないところを補い合う存在だと言われています。まず初めに考えたいのが、神様がアダムに与えられた助けてとは何かについてです。人間にとって足りないものとは何だったのでしょうか。神様は最初に男性であるアダムを創造し、エデンの園に置かれ、そこを耕させ、そこを守らせました。アダムの仕事はエデンの園を管理することでした。漢字で男という字は田んぼに力と書きますが、最初に作られた人アダムもエデンの園を耕すものでした。エデンの園という場所が実際に何ヘクタールあったのかはわかりませんが、アダムはそこの管理を一人で任されていたのです。日本では5月から6月にかけて田植えのシーズンとなります。この時期の農家というのは大変忙しくて、猫の手も借りたいくらい人手が必要となります。そこで、普段は別の仕事をしている身内や親族が借り出されてきて、田植えをするという農家が結構あります。アダムは一人でエデンの園を耕していました。同じように、園を耕すために人手が必要になったので、助けてとしての女性が与えられたというのでしょうか。英語の聖書ではこの助けてを文字通りヘルパーと訳していますが、もし一人で労働するのが大変なので、ヘルパーさんが必要だったとするのならば、別に女性を作る必要はなかったのだと思います。昔から牛に畑を耕させるということが行われていましたが、同じように家畜に仕事をさせればよかったのだと思います。あるいは仕事のスピードや効率性だけを考えるのならば、アダムのような男性をもう数人作って仕事をさせておけばよかったのだと思います。男と動物だけで十分に園の管理がなされていったと思います。まあ、男性と動物だけのエデンの園っていうのはなんか気持ち悪い感じがしますが、しかし神様はそういう意味で人が一人でいるのは良くないと言われたのではありません。人手が必要だということで、ヘルパーとしての女性を作ったのではなかったのです。 はじめに与えられた男女の関係は何かの補助役という意味での助けてではありませんでした。創世記の2章の記事を見ますと、神様は人が一人でいるのは良くないと言われて、はじめに動物たちをアダムのもとに連れてきたというんです。で、天地創造の記事というのは多くの人にとっては信じがたいもので、まるでおとぎ話のようだと言われますが、私はこのエピソードこそがまるで日本のおとぎ話や神話のようだと感じるのです。なぜならば、初めに動物を、生き物を連れてくるというこのやりとりに非常に無駄を感じるのです。人が一人でいるのは良くないと言って神様は、初めに人に動物を与えるのですが、やっぱり合わない。じゃあ女性を作ろうとそうなるのですが、この一連のやりとりが無駄に感じるのです。そんなことをしなくても神様ですから初めから分かっていただろうと思うのです。で、神話の神というのは不完全でこういう無駄なやりとりをします。全知全能の神様は初めからアダムにとってぴったりの存在を見つけて与えることができたと思うのです。で、本気で神様がこんなことをされたのなら、神様が出たとこ勝負の無計画な創造をされたように取られても仕方がありません。なぜ神様はこのような無駄なやりとりをされたのでしょうか。それはもちろん初めから人の必要をよくご存知の神様ですから、試しに人に動物を与えてみたけど、やっぱりふさわしくなかったというのではありません。神様の方であれがダメならこれと模索していたのではなく、人間にその必要を気づかせるためだったのです。人間の方で自分にとってふさわしい存在とは、どのようなものなのかを探し求めさせるためだったんです。でも神様は人間にどんな必要を気づかせようとしたのでしょうか。最初に神様は人のところにあらゆる動物を連れてきて名前を付けさせたとあります。で、私たちが普段名前を付けると言いますと、まあ、大抵は生まれた赤ちゃんに名前を付ける時です。その子のまだ見ぬ将来に希望や願いを込めて名前を付けます。しかしこの時の命名作業というのは、その動物をよく知った上で、その性質を表すような名前を付けたのだと思います。それは私たちがペットに名前を付ける以上の綿密な作業でした。で、ここには、アダムが動物たちにどんな名前を付けていったのかというのは記録されていませんが、まあ、おそらくヘブル語でしょうか。神様がアダムを作った時のように、アダマ、土からできたから、土という意味のアダムと名付けたように、その動物の性格や特徴などから名前を付けていったのだろうと思います。19節では、あらゆる野の獣とあらゆる空の鳥と言われていますが、何種類の動物がいたのかわかりませんが、相当の数の動物を一匹一匹見て、その中からふさわしい助け手を探し求めたのだと思います。20節では繰り返して、すべての家畜、あらゆる獣と繰り返して言われていますので、すべての種類の動物たちの中から、アダムは自分にとってふさわしい助け手を探し求めたのです。大きな動物園を端から端まで見て回るのでさえ、相当の時間がかかりますから、何日も何日も自分にふさわしい助け手を探し求めたのではないでしょうか。一匹一匹を見るために、これは違う、これも違うと感じていたのではないでしょうか。穏やかな羊を見て、これは家畜だな。大きな象やキリンを見て、これは家畜向きではないな。犬や猫はペットかなと、そういうふうに思ったかどうかはわかりませんが、一つ一つの動物を見て、それにふさわしい名前をつけていたのですが、すべての動物を精査しても、やはりふさわしい助け手は見つからなかったというのです。やはり彼は一人のままでした。ここで振り出しに戻るようですが、何が人の求めだったのでしょうか。なぜ女性を創造する必要があったのでしょうか。 それは助け手が必要な以前に、人は一人でいるのは良くないという理由に基づいているのです。では、一人というのはどういう意味でしょうか。一人というのは、一人、二人という、ただ単に数のことを言っているのではありません。人間というのは創造された時から一人ではないからです。人間の創造以前に、すでに神様は動物を創造されていたからです。アダムはエヴァよりも先に動物たちと仲良く暮らしていたわけです。一人ではなく、無数の動物たちに囲まれて過ごしていたわけです。自分の言うことに従う、従順な動物たちに囲まれていました。最近では、一人暮らしの人が寂しいから、ペットを飼うということもよくあります。まあ、アダムも、ペットのような可愛い動物たちにも囲まれて、誰かと取り合いすることもなく、犬も猫も独り占めできたわけです。また、そのにある食べ物、果物も、誰かと奪い合うこともなく、すべて食べ放題でした。それでも人は一人でした。一人でいるという言葉には、隔離されているという意味があります。人間は多くの動物に囲まれながらも、心を通わす存在がいなかったのです。一匹一匹、自分にとってふさわしい助け手となる動物を探したけど、いませんでした。何かが足りない。その中には、心を通わす存在がいなかったのです。アダムにとって足りないものは心と心を通わす存在でした。一人でいるという言葉には差別されているという意味もあります。もともと人間というのは動物と差別されて作られていました。それは神が人に息を吹き込んでご自身の霊が宿る存在として人間を作られたからです。ですから人間にとっては神の霊の宿る心を持ってのコミュニケーションを取る存在が必要だったのです。そのことに気づかせるために神様はわざわざこの一連の無駄のようなやりとりを人にさせたのです。当たり前のように相手が与えられているのではなく、必要に気づかせて自分にとって本当に必要な存在は何なのかを気づかせてから神様は女性を与えたのです。しかも、人がふさわしい相手をくださいと、神様に懇願したから与えられたのではなく、神様の方が先に、人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろうと言われたのです。神様は、初めから人の必要を知っておられ、私たちに素晴らしいものを用意してくださるお方です。私たちに与えられている人間関係がまさにそうです。それは時には私たちにとって必要な助け手であったり、時には私たちの成長のために与えられた存在であったりします。神様は私たちのために必要な存在をそばに置かれ、また隣人にとって必要な存在として私たちを置かれました。今与えられている人間関係を感謝し、今、私がその環境に、その人間関係の中に置かれているのは、なぜか考えてみたいと思います。人が一人でいるのは良くない。すなわち、人は心を通わせて交わり、共に霊的コミュニケーションを取ることのできる存在が必要だと気づかせて、そこで初めて、ふさわしい助け手の存在が必要になってきます。人手が足りないのだったなら、男性をもう何人か作ればよかったはずです。しかも同じ神の霊が与えられた人間同士ならば、男性だけでも霊的な交わりを十分持てたはずですが、それでも神様は女性を作られました。それはなぜか、今度はさらに創造の話に遡りますが、人が作られた時に一番初めに言われた神様の言葉。神様は人を作り、祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと。やはり家族を形成し、家庭を築き上げていくことに、神様の一番の祝福があるのです。それは、 同じ霊を与えられた存在として、神の家族を形成していくことこそが、この地上で神の栄光を表す一番の祝福、一番の目的だったからなのです。しかしこれだけですと、女性の作られた目的が子供を産み、育てるだけの存在になってしまいます。もしそのことだけのために神様は女性を作られたのだとしたならば、一番最初に女性を創造されてもよかったのだと思います。女性を作り、そこから男性を生み出せばよかったからです。しかし神様は男性を先に作り、その後に女性を土からではなく、男性の一部を取って作りました。女性から男性を出産という形ではなく、男性から女性を作りました。そのようにして、親子や兄弟という関係ではなく、夫婦という関係を人類の一番最初の人間関係として神様は作られたのです。通常の婚姻関係というのを考えますと、夫婦というのは血がつながっていません。もともとは他人なのです。ですから離婚するときは夫婦の関係より親子の関係を重んじます。しかしもともと夫婦というのは一つと並べく作られ、祝福されていたというのがこのところからわかります。2章の24節、それへ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのであると言われています。ではなぜ神様はアダムのあばら骨から女性を作られたのでしょうか。私の知り合いで長年ご主人に伝道していた夫人がいましたが、そこの家庭でですね、夫婦喧嘩をすると、そのご主人は奥さんに向かって、お前は俺のあばら骨のくせにと皮肉を言っていたそうです。そんなご主人もやがて奥様の熱心な伝道に観念して信仰を持って救われました。ちなみに神様がアダムからあばら骨を取り出すときに深い眠りをアダムに下したということにヒントを得て麻酔というものが発明されたと言われています。余談となりましたが、女性が男性のあばら骨から作られたのには昔から多くの解釈があります。あるキリスト教の牧師の解釈とユダヤ教のラビの解釈が面白かったので紹介したいと思います。ユダヤ教の教師ラビはこのように解説しています。神は女をアダムの頭から作らなかった。彼女が傲慢にならないためにである。また目から作らなかった。彼女が情欲を持たないためである。また耳から作らなかった。好奇心を抑えるためにである。口から作らなかった。おしゃべりにならないために。心臓から作らなかった。嫉妬しないために。また手から作らなかった。貪欲にならないために。足から作らなかった。歩き回っておせっかいしないために。神は女をあばら骨から作った。あばら骨は隠されていて外からは見えない。同様に、しとやかさこそ、女の第一の特性でなければならない。どうでしょうか。まあ、最後の方になると、ユダヤ人男性の女性感丸出しでした。おそらくこのユダヤ教のラビは、相当奥さんに悩まされていたのかもしれません。それよりも、キリスト教の牧師ですね、名説教家のマシュー・ヘンリーという人は、次のような解釈をしました。女はアダムの脇腹、あばら骨から作られた。彼を牛耳るべく彼の頭から作られたのではなく、さりとて彼を踏みつけられるようにと彼の足から作られたのでもない。むしろ彼の脇から作られた。彼を同等のものとして彼の腕によって抱かれ愛されるように、彼のハートに近くあるようにと。アダムはその強さと美しさを失うことがなきよう、一本のあばら骨を失った。もっとも、その傷口はまた跡形もなく肉で塞がれていることは申すまでもない。ともかく、このおかげで彼は 自分にふさわしい助けてを得ることになったのである。それは彼の失ったものを償ってあまりあるものであった。と、このように解釈したのです。なぜあばら骨なのか。場所はともかく私は男性の一部分から取ったということにも深い意味があるんじゃないかと思います。それは彼の失ったものを償ってあまりあるものであったと解釈されたところに鍵があります。男性はヘルパーが必要だったのではなく、霊的に心と心を通わす存在が必要でした。それは男同士だけではなく、この世で神の家族を形成するために女性という存在が必要でした。この世で初めの人間関係は親子でも兄弟でもなく夫婦だったのです。しかし女性というのは子を産み、家庭を守らせるためだけに作られたのではなく、アダムの一部から取られて作られました。もともと人は神の作品として非常に良かったと言われるほど最高傑作だったのです。神のようではないにしろ、能力においては何一つ不自由のない、欠点のない、パーフェクトな存在だったのです。非常に良かったのに、一人でいるのは良くないと、そこからあえて骨を一本抜き取り、それを女性として作ったのです。それは人に、賭けというものを作るためでした。この賭けというのは、欠点や欠陥というものではありません。男にとっても女にとっても、悪い意味での足りなさとか弱さという意味ではなく、また短所と呼ばれるものでもありません。もちろんその賭けが決定的に、結果的に罪を生み出すものとなるものでもありません。あえて男と女に賭けを作って、それを補い合うことによって、1たす1が2ではなく3にも4にもなるためです。それは男同士、女同士で補い合えるものではなく、夫婦がお互いを支え合うことによって可能となるのです。これこそ神様の創造の技のクライマックスとしての夫婦に与えられた恵みなのです。今朝は女性の創造を通して、なぜ神様は女性を作られたのかについて教えられました。夫婦はお互いが支え合うことを通して、1たす1が3にも4にもなるということを通して、神様の栄光を特別に表します。そしてこの地上において、神の家族を形成することを通して、神様の栄光がさらに表されるということを教えられました。そしてなぜ、アダムのあばら骨から女性が作られたのかということを、ユダヤ教のラビの解釈と、キリスト教の説教家の解釈とを比べてみました。キリスト教の考えとユダヤ教の考え方の差は何だったかというと、女性の創造をポジティブに捉えたか、ネガティブに捉えたかの差でした。で、このままで終わるならば、キリスト教はただのポジティブ思考で終わってしまいます。しかし、キリスト教の説教家のマシュー・ヘンリーの解釈には、実はまだ続きがあったのです。それこそユダヤ教ではなく、イエス・キリストを救い主として信じているキリスト教の解釈と呼ばれるものです。では最後にその続きの文章を読み、新約聖書の視点をいただきたいと思います。少し長いのですが、もう一度初めから読みたいと思います。女はアダムの脇腹、あばら骨から作られた。彼を牛耳るべく彼の頭から作られたのではなく、さりとて彼を踏みつけられるようにと彼の足から作られたのでもない。むしろ彼の脇から作られた。彼を同等のものとして彼の腕によって抱かれ愛されるように、彼のハートの近くにあるようにと。アダムはその強さと美しさを失うことがなきよう、一本のあばら骨を失った。もっともその傷口はまた跡形もなく肉で塞がれていることは申すまでもない。ともかく、このおかげで彼は自分にふさわしい助け手を得ることになったのである。それは彼の失ったものを償ってあまりあるものであった。で、ここからが続きです。神は時としてその民から何者かを取り去りたもうのである。けれども、神はあれこれの方法によってこれを増益して 回復したものである。アダムは来たるべきお方の象徴であった。というのは、第二のアダムであるキリストの脇腹から、花埋めたる教会が形成されたのだ。キリストが眠りに、しかも深い眠りに、しかり十字架の死という深い眠りに落ちたその時、キリストの脇腹は槍で突き開けられ、血と水とが流れ出たのであった。血はその教会を得るため、水はその教会をご自身にふさわしく清めるためであった。という文章です。あばら骨からの創造を愛で結ばれた男と女との関係として解釈し、その中からキリストと教会との関係を読み取るというキリスト教独自の読みがここにはあります。男女の優劣という枠組みからではなく、キリストの雛形という枠組みで聖書を読んでいくことの方が、イエス・キリストの復活を信じる私たちにとってふさわしいのです。天地創造の時、神は人が一人でいるのは良くないと言われて女性を創造されました。新約の時代、イエス・キリストを信じる者が一人でいるのは良くないと神は教会を与えてくださいました。キリスト者は神の家族としてこの教会に集まり、交わり、神を礼拝し、神の栄光を表し、教会を立て上げていくのです。この教会はキリストの花嫁と呼ばれています。やがて天の御国におけるキリストとの婚礼に備えて教会は、この地上での歩みを夫のために飾られた花嫁のように清く、また従順に整えられていかなければなりません。私たちは共に神の栄光を表すものとして、この教会が与えられています。男女の関係、夫婦の関係を重んじると同時に、教会とキリストとの関係において、創造主に感謝し、その一員としてふさわしく歩ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。天の地なる神様、今日は女性の創造の記事より、神様が私たちの必要をご存知で、私たちにふさわしい助け手を与え、人間関係を与え、私たちを隣人のために置かれているということを知りました。また、キリストがご自身の血を持ってあがなってくださった、この教会をありがとうございます。私たちは皆、神の家族として、この地上で、共に神の栄光のためにこの教会を立て上げ、またキリストの花嫁としてふさわしく整えられていきますように、その私たちの歩みを清め、また導いてください。今週一週間の歩みもどうぞ神様が御言葉を持って私たちを励ましてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。